聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ルカの福音書12章22節から34節、新約聖書141ページです。それからイエスは弟子たちに言われた。ですから私はあなた方に言います。何を食べようかと命のことで心配したり、何を着ようかと体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものだからです。カラスのことをよく考えなさい。種まきもせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。それでも神は養っていてくださいます。あなた方にはその鳥よりもどんなに大きな価値があることでしょう。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうか。こんな小さなことさえできないのなら、なぜ他のことまで心配するのですか。草花がどのようにして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装ってはいませんでした。今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはどんなに良くしてくださることでしょう。信仰の薄い人たちよ、何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと心配するのをやめ、気をもむのをやめなさい。これらのものはすべてこの世の異邦人が切に求めているものです。これらのものがあなた方に必要であることは、あなた方の父が知っておられます。むしろあなた方は御国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。小さな群れを恐れることはありません。あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるのです。自分の財産を売って施しをしなさい。自分のために天に擦り切れない財布を作り、尽きることのない宝を積みなさい。天では盗人が近寄ることも、虫が食い荒らすこともありません。あなた方の宝のあるところ、そこにあなた方の心もあるのです。聖書の言葉は以上であります。今日ですね、久しぶりにこの第4週の日曜日ということで、ルカの福音書からイエス様が教えておられる信仰のあり方、そのこと、本当に基本的なこと、大切なことを改めて確認、ご一緒に確認したいと思います。で、今日お読みした聖書の言葉は非常に有名な言葉で、どこかでですね、一度は聞いたことがある、そういうことがある言葉がたくさんあったのではないかと思います。これらの言葉を通してイエス・キリストが一体何を教えているのか、そのことを確認していきたいと思うんですが、ちょっとですね、順番が前後しますが、この最後の言葉にまず目を留めてみたいと思うんですね。34節、今日お読みした最後のところですが、あなた方の宝のあるところ、そこにあなた方の心もあるのですとあります。これは本当にいろんなところで引用されたり語られる言葉であると思います。非常に知恵のある言葉、深い言葉ですね。何かを大切にする、宝とする。皆さんの宝は一体何でしょうか。何に価値を置いているのか。ね、何かのものを非常に大切にして宝とすると、当然ですね、私たちそのことに気を使うといいますか、心を向ける、関心を寄せる、まさに宝のあるところに私たちの心も関心も向いていくということですね。これは本当に私たちの真実を表している、そういう深い言葉であると思います。で、このことを考えつつですね、今日の、御言葉を考えていきたいんですね。私たち一体何を 本当に宝としているのか、自分の関心のあること、大切にしていることは何なのか、少しこの御言葉を通して振り返ることができたらと思います。最初に戻ってですね、22節から、このことを見ていきたいと思うんですが、それからイエスは弟子たちに言われた。ですから私はあなた方に言います。何を食べようかと命のことで心配したり、何を着ようかと体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものだからです。カラスのことをよく考えなさい。種まきもせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。それでも神は養っていてくださいます。あなた方にはその鳥よりもどんなに大きな価値があることでしょう。主イエスはご自分の弟子たちにですね、食べ物や着るもののことで心配するのはやめなさいと教えています。まあ、こういうふうに語っているということはですね、逆に弟子たちもやはり食べ物や着るもののことを心配していた、考えていた、そういうことでもあると思います。私たちの関心、考え、心があるのはやはり、食べ物や着るものであったり、いわゆる日常生活ですね、日々の出来事がやはり私たちの関心事になりやすいのではないかと思います。食べ物や着るもの、日常生活のことが、やはり気になってしまう、そのことを、第一に考えている、そういう現実があると思うんですね。でもそのような弟子たちに対してイエス様は、そういったことを心配するのはやめなさいと言っている。で、なぜそういったことを心配するべきでないのか、心配する必要がないのか、ここがですね、非常に大切なことですね。単にどうでもいいから心配しなくてよいと言っているわけではない。もっと大切なことがあるということをイエス・キリストは教えています。そもそもですね、この23節で言われていることですが、命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものだからですとありまして、そもそも食べ物や着るものよりも、私たちの命そのものが一番大切ではないか、ということですね。そのことをまず言っております。命そのもののことよりも食べ物のことばかり気にしてしまう。着るもののことばかり気にしてしまう。でも一番大切なのは命ではないと。じゃあその命そのものはどういうふうに保たれているのか、養われているのか、ということですね。そして実は命そのものを養っているのは、私たち人間ではなくて神ご自身ではないかと言っています。カラスは種まきもせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もないが、神が養っていてくださる。そうであるならば、神はカラス以上に私たちのことを養ってくださるはずではないか。だから私たちは命のことをもはや心配する必要はない、ということですね。で、皆さんこのことを聞いてどう感じる、考えるでしょうか。確かにそうは言うけれども、でも心配なものはやはり心配ではないか、自分の命や生活の不安はそれでも消えない、そういう現実はあると思うんですね。でも改めてここでご一緒に考えたいことは、神がどういうお方だと考えているか、これが非常に重要だということですね。実は私たちの心配や不安の背後には、神に対する考え方があるのではないかということですね。イエス・キリストは何の根拠もなくですね、もうとにかく心配はしなくてもよい、あれこれ気をもむのはやめなさいと、もっと楽天的に楽観的に考えて生きればよいんです、そういうふうに言ってるわけではないんですね。そうではなくて、カラスのことさえも養ってくださる神がおられる。 そしてその神は私たちにカラス以上のことをしてくださるはずだと。誠の神を知って、この神に信頼するときに、私たちは食べ物や着るもの、そして命そのもののことさえも心配しなくて良くなっていくということですね。そのことをここで教えていると思います。25から26節、少しちょっと内容が変わっていきますが、25節から、あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうか。こんな小さなことさえできないのなら、なぜ他のことまで心配するのですか。食べ物や着るものよりも命そのものが大事だと言いましたが、私たちの命というのは本当に不思議なものではないでしょうか。私たち命そのものに何か触れたり、ね、支配したりコントロールすることができない、ね、気がついたらもう私たちは生まれていて命が与えられていた。そしてこの命がいつまで続くのか誰にもわからない。しかもですね、自分で引き伸ばすことは決してできない、そういうものですね。自分の命は自分のもののようでありながら、私たちにはどうすることもできないもの、命に対して私たち本当に無力ではないでしょうか。だからこそこの命がどのように支えられているのか、神が支配しておられる、そこに目を向けていく必要があるわけですね。27節から、草花がどのようにして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装ってはいませんでした。今日は野にあって、明日は野に投げ込まれる草さえ、神はこのように養ってくださるのなら、あなた方にはどんなに良くしてくださることでしょう。信仰の薄い人たちよ、何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと心配するのをやめ、気をもむのをやめなさい。ここはですね、24節から言われてきたことがまた別な形で繰り返されていますね。24節のところではカラスが例に挙げられていた。カラスは種まきも刈り入れもせず、納屋も蔵もない、それでも神が養ってくださる。今度はですね、草花が例えに取り上げられている。イエス様が何の花を取り上げたのか、どんな種類だったのか、いろいろと推測されるんですが、はっきりと特定するのはちょっと難しいと思います。またあまりどういう種類の花かというのが重要ではないと思うんですね。おそらくですね、雑草のようなありふれた花が取り上げられていたのではないかと思います。そこら辺に咲いている自然に育っている草花でさえ非常に美しいものがある、美しさがある。雑草のような草花でさえ神が装ってきれいにしてくださる。そうであるならば、神は私たちにもっと良くしてくださるはずではないか。もはや食べ物や飲み物のことで心配する必要などないはずではないか。言わんとしていることは同じですね。カラスを例に挙げても、この草花を例に挙げても同じことを言おうとしています。そして30節、これらのものはすべてこの世の異邦人が切に求めているものです。これらのものがあなた方に必要であることはあなた方の父が知っておられます。食べ物や飲み物、着るもの、こういったものを切に求めているのはこの世の人々、この世の異邦人であるとあります。でここではですね、この切にとありまして、熱心に求めているという、そこが非常に重要であると思います。あなた方弟子たち、神の民が熱心に切に求めるべきものはそのようなものではないということですね。食べ物や飲み物、着るもの、生活に必要なもの、 それは確かに必要ですが、切に熱心に求めるべきものではない。天の父、父なる神様はそのようなものの必要はすでに知っておられる。だからあえてそれを切に熱心に求める必要などないのではないか。むしろ神が与えてくださる神ご自身の養いに信頼するべきではないか。そういうふうに言ってるわけですね。で、その上で31節から、じゃあ何を求めるべきなのか。もっと積極的にあなた方が求めるべきものが教えられています。31節。むしろあなた方は御国を求めなさい。そうすれば、これらのものはそれに加えて与えられます。で、これまではですね、まあ、心配する必要がないとか、熱心に求めるべきではない。そういう少しまあ否定的なことが言われてきました。で、この31節からは、もっと積極的にあなた方が求めるべきものが教えられています。で、何を求めるべきなのか。それはですね、御国と言われています。で、急にですね、御国を求めよと言われて、私たちも戸惑ってしまうんですね。何をこれは言っているのか。御国を求めるとは一体どういうことなのか。で、この御国というのは、神の国のことですね。でも神の国といっても、それでも何のことか、よくわからない部分があると思いますが、神の国とは神のご支配、支配ですね。そういうふうに説明することもできます。で、神の国、神のご支配を求める。ということは、実はイエス様が繰り返し教えていることなんですね。一番こう思い起こされるのは、イエス様が教えてくださった祈り。今日、礼拝の中で、主の祈り共に祈りましたが、主の祈りの中に、ね、御国が来ますよ。御心が天で行われるように、地でも行われますよ。この祈りがありますが、これがまさに、ね、御国を求める。ということですね。神の御心が行われることを求め、神のご支配が実現していくことを求めていく。ということですね。これが神の国、御国を求めるということです。そして今現在はまだ神のこの国、神の御心が完全には実現していない。でも聖書の教え、イエス様の教えに従うならば、神の御心、神のご支配が完全に実現する終わりの時がやがて来るんですね。ですから神の国、神のご支配の実現を求めるというのは、そういう神様の御心が完全に実現する終わりの時が来ることも含めて、神の御心が実現していくことを求めていくということですね。そしてこの神の御心、神の国の実現を求めて祈っていくときに、食べ物など生活に必要なものも神の御心に加えて与えられるとイエス様は教えています。神の御心を何よりも第一に求めること、それが教えられております。その上で32節ですね。小さな群れを恐れることはありません。あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるのです。で、この32節の言葉は、先ほどの31節の根拠、励ましになる言葉です。イエス様は恐れるな、恐れる必要はないと語っておられます。私たちにはいろいろな、心配や悩み、不安、そういったことを恐れというのがあると思います。で、この心配の大部分は不安や恐れから来ていると思うんですが、なんとなく不安、自分の命や生活のことがなんとなく脅かされるのではないか、不安に思う。 そしてそのようなことに心がとらわれてしまう。そして自分の命や生活のことに関心を向け、それらを宝としてしまう、そこに心を置いてしまう、そういう現実が私たちにもあるかもしれません。でも私たちの命や生活、それらも全て本当に不確かなものではないでしょうか。先ほども最初の方にありましたが、25節にもありましたが、私たち自分の命でさえ完全に守ることはできない、支配しコントロールすることができない。私たちの命や生活に関すること、これは全てあやふやで不確かなものです。でもそういう不確かなものをに関心を向け、それを宝としている。だからこそ脅かされるのではないかと、より不安になって恐れてしまう、そういう現実があると思います。でもイエス様はご自分の弟子たちに、いや恐れる必要はないと語ってくださっている。でこの後の理由が大事なんですね。なぜ弟子たちは恐れる必要がないのか。それはあなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるからなんですね。で、ここでももう一度私たち確認したいことは、私たちが恐れる必要がない、その根拠は、私にこれができるからとか、私はこういう存在だから、私にはこんな力がある、こんな能力がある、あるいはこんな財産があるとか、私たちに何かができるとか、私たちがこうだからと、そういう私たちの側の理由があって、恐れる必要がないと言われているのではないんですね。そうではなくて、ここでもあなた方の父、神がどういうお方であるのか、あなた方の天の父は喜んであなた方に御国を与えてくださる、そういうお方なんだ、神がどういうお方なのか、そのことが語られているんですね。神が一体どういうお方であるのか、これが根拠であって、あなた方は恐れなくてよい、そう言われているのであります。神様は何か意地悪をしてですね、あなた方には決して手に入れることができないものを頑張って手に入れなさい、探し求めなさい、あなた方には決してできないようなことをやってみろ、そういうふうに神様は言ってるわけではないんですね。そういう意地悪を神様がしているわけではない。むしろ神様は私たちに喜んで、神様の方から進んで、本当に良いものを、神様のご支配、御国を、御心を与えようとしてくださっている。神様の方が御国を与えようとしてくださっているからこそ、私たちはこの御国を求めていくことができるということですね。そして私たちは恐れる必要がないということです。でもう一度、この恐れる必要がない、本当に私たちが信頼できる、安心できる根拠がどこにあるのか。もし私たちがですね、自分の安心できる根拠を私のうちに持っているとすれば、そんなに不確かなことはないと思います。この私という存在は、命も含めて本当に不確か、あやふやなものである。私たちよりもはるかに確かな神様ご自身に安心の土台を置かなければ、決して私たち安心することができないと思うんですね。もう一度、私たちの信頼安心の根拠がどこにあるのか、この御言葉から考えたいと思います。あなた方の父、父なる神が喜んで御国を与えようとしてくださっている。本当にここに信頼する、そういうものでありたいと思います。その上で最後、33節から34節ですが、自分の財産を売って施しをしなさい。自分のために天に擦り切れない財布を作り、尽きることのない宝を積みなさい。天では盗人が近寄ることも、虫が食い荒らすこともありません。あなた方の宝のあるところ、そこに あなた方の心もあるのです。33節の最初ですね、ちょっと驚くべきことが教えられていますが、自分の財産を売って施しをしなさい。これ非常にドキッとするようなこと、私たちにとっても受け入れがたい難しい言葉であると思います。現代の私たちにとってもですね、ドキッとするこう難しい言葉だと思いますが、この時代の人々ですね、イエス様の時代の人々にとっても非常に受け入れがたい、そういうものであったと思います。特にユダヤ人たちは自分たちの財産、土地を神様からいただいた、そういう祝福だと考えていましたから、それを売るなどということは本当に考えられないことであったと思います。で、この自分の財産を売って施しをしなさい、これどういうふうに受け止めるのか、非常に難しいところではありますが、この言葉は他のイエス様の言葉とも同じで、まあ、一つの誇張法と考えられるものですね。有名なものはですね、目とか手があなたに罪を犯させるなら、まあ、それを、まあ、えぐり出してしまえとか取ってしまえと言われている、そういうものですね。で、これらは、まあ、実際にそのことを実行するということよりも、まあ、それくらいですね、罪のつまずきや罪の裁きが恐ろしいということを教えるための言葉ですね。目や手を取ってしまう、罪を、そういったものが罪を犯させるくらいならばと。で、それに、まあ、非常に似ているというか同じようなものであると思うんですが、まあ、ここでもですね、実際に財産を売る、そういうことを言われることによって私たちが何を本当に大切にしているのか、それが問われる、そのことが何よりも大切であると思うんですね。財産を売って施しをしなさい、そう言われた時にそうしたくない、嫌だと思う、そういう心が私たちのうちに起きてくるのではないか。で、その心は、そういう従いたくない、嫌だという反発したくなる心は、結局何を大切にしているのか、あなたが宝としているものは一体何なのか、それが暴き出されてくるのではないでしょうか。地上の財産を何よりも大切な宝としている、そういう姿がこの言葉によって表されてくると思うんですね。それをこの33節の御言葉は私たちに問いかけていると思います。その上で私たち改めて何を宝としているのか問われる必要があると思います。で、私たちの心は一体どこにあるのか、どんなことを宝としているのか、地上のもの、地上のことをばかり考えているのか、それとも神の国、神のご支配、神の御心を本当に求めたいと思っているのか、それが問われるのではないでしょうか。また、神の国、神のご支配、神の御心を求めていく上では、神ご自身を私たち本当に知っていく必要があると思います。少し先ほども話しましたが、神ご自身が一体どういうお方であるのか、草花を装ってくださる、それ以上に私たちのことを本当に大切にしてくださるお方、カラスを養ってくださる以上に私たちのことを本当に養ってくださるお方だ、そういうことが私たちの心に身に染みてわからないと、やはり神様を信頼することなどできないのではないでしょうか。本当に神様のことを知って、神の国、神の御心を求めていきたいと思います。そしてその時に私たち何にも脅かされることのない本当の安心、平安を得ることができると思います。神様に本当に心から信頼する中で、何事にも脅かされない、心配しなくてよい、そういった平安、幸いをいただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、今日御言葉を通して私たちを教え励まし、 また問いかけてくださることをありがとうございます。私たちはどんなことに心を向けたり心を配ったり、あるいは心配しているでしょうか。私たちの関心は一体どういうところにあるでしょうか。どうぞ今日の御言葉から教えられ励まされて、神様あなたご自身に心を向け思いを向けていくことができますように、どうぞ導いてください。あなたの御心、あなたのご支配を求めていくことができますように、あなたのご自身をより深く知り、あなたのご支配御心を求めていく、そこに本当の平安幸い安心があるということを覚え、また知っていくことができますように、どうぞ導いてください。御言葉を感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。